ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、私の30年来のですね、悩みと言いますか、研究って言いますか、そういう中での中心的な、ことであったですね、何をもって、平等の社会を作るのかと、いうことに対する、最近の最終結論ではあるんですね。変わるかもしれませんけど。要するに、人間というのは必ずしも平等じゃなかったわけです。おそらく、大昔は平等だったんでしょうね。せいぜい村長さんとその他の人があるぐらいのことだったんでしょうね。それが人間というのは非常に変なもので、なんとなく社会に差別を作るような本能を持ってるのか、なんか性質を持っててると思うんですね。ですから大昔の石器時代とか弥生時代とかいうようなところで描かれた絵とか見ますとね、非常に平等な人たちが力を合わせてやってるっていう感じなんです。だけど人間の数が増えたり、いわゆる文化が発達するとですね、なんだか奴隷とか出てくるわけですね。奴隷というのを作ろうと思ったのはどうしてかって言いますと、例えばギリシャなんかですと、人間は仕事をするのが、これは人間ではないというふうなんですね。日本と全く逆ですね。日本はお米を作る人に感謝しよう。魚を取る人に感謝しようっていう、そういうのに恩義を感じて、自分もその一端を担わなきゃいけないっていうような考え方が、かなり色濃いわけですけども。やはり、アーリア人を中心とした力の正義のところはそうなっちゃうんですね。で、私だけど、そうですね、今から30年ぐらい前に、東大の文学部とか、新潟大学なんかの先生方を中心とした研究会に所属させていただいておりましてね、よく研究会に行きました。とてもいい思い出でした。というのは、そこで話されることってのは、私とかなり専門が違いますし、しかもレベルが高かったもんですから、いろいろな、新しい知識を吸収することができました。その中で一番私が、衝撃的だったのはですね、平安時代に、男性と女性の平等性を高めるために、男性だけにハンディキャップをつけたと。どういうハンディキャップかって言ったら、その時説明を受けたのは男性はですね、畑を耕すこと、戦争に行くこと、漢字を用いて、ひらがなを使っちゃいけないって言うんですけど、漢字を用いて記録文書を作ること、この三つ以外はですね、特別な許可なければ、やってはいけないという、その制約をつけた。ちょうどゴルフをされる人はよくご存知だと思うんですけども、ゴルフにハンディつけますよね。上手い人にハンディをつけて、日本にはそういうハンディの付け方があんまりないと思ってましたから、なかなかいい方法だなと思ってたんですが、実は日本の方が早かったですね。9世紀ぐらいにできたんですかね。要するに、女性と男性と比べるとどうしてもハンディが生じる。これはどこにあるか、これは後でお話しますよ。女性が劣ってるんじゃないんです。女性が劣ってないけども、社会システムとしてハンディができてしまう。これをどうするかっていう話なんですね。それで、結局のところですね、そういう制度にした。それで僕もそういえば、学校の時に習ったことあるなと。例えば、土佐日記。土佐日記ってのは、男性が書いてるわけですね。だけども、なんていうかな。女性に化けて書いてる。なぜかって言ったら、土佐日記、ひらがな使いますからね。それから日記ですから、やや創造性がありますね。記録文書とも言えない。そこで、土佐日記というものを男性が書くときに、女性に扮して書いたということなんですね。これは国語の時間に習いました。それから、あと、例えば紫式部の源氏物語とか、清少納言の枕草子とかですね、その他に女流のそういう文学の人が泉式部とかいろいろおられましたね。それで、それがわっとこう、世の中に登場したのは、やっぱり男性にハンディをつけたと、いうことなわけですね。ですから、これはもう男女平等という点ではですね、世界で初めて、それも飛び抜けて早いんですね。例えば女流の作家って言いますと、日本以外の女流の作家はですね、紫式部から約700年以上経ったフランスでですね、アフラベーンっていう奥さんだったんですけど、その奥さんが旦那が死んでから、小説を書いた。これが多分紫式部の次じゃないかと思います。 そこのところは別の方がもう一人か二人かぐらいおられたかもしれませんからね。だけど少なくとも社会システムとしてそうであると、まあ、いうことは、まあ確かじゃないかと思いますね。まあ、フランスが普通フランス革命で自由平等って言いましたからね。人は皆自由で平等でっていうふうにこう日本語で訳されるんですけども、そこで言ってる人というのはですね、白人男性を示す言葉が使われております。ですから日本語で訳すときに、フランス革命の理想は、白人男性は自由で平等、博愛であるというふうに訳した方が正しいと思いますね。その証拠として、それはまあフランス革命ですから、1789年、18世紀の終わりに起こったわけですが、もちろん女性は差別されておりまして、女性参政権がフランスで得られたの、これいろいろ資料で違うんですけど、まあ、大体第二次世界大戦前後、つまりフランス革命からですね、150年以上経ってですね、女性に選挙権を与えられた。それ以外にですね、フランスにはですね、女性は自由に行動しちゃいけないっていう法律がありまして、まあ、それが、2013年まで通用してたっていうのは事実もありましてね。必ずしも皆さんが、まあ、学校で教えるのが正確じゃないんですけど、まあ学校で教える、学校でこう教わりましたっていうのは別に正しいわけじゃないんですよ。それはその年齢の子供たちに一応教えてるのはこう教えるっていうことであってですね、本当の状態っていうのはまあ違うわけですね。ところが私はそれにずっと疑問を持っておりまして、一番の大きな疑問はいつもこのひばりクラブで言ってますように、母子家庭のお母さん、これこの前、コメントで正確に教えていただきましてね。年に235万円だそうですね。まあこれに補助金がいろいろ提供されますから、これはちょっと稼ぎ、年収という点で整理するときにはまあ、それはちょっと割愛しまして。で、まあ日本の一番大きな自動車会社の会長さんはまあ10億円と聞いておりますが、まあ10億円と約200万円、500倍の差があると。なぜその差があるんだろうか。なぜ同じものを食べないんだろうか。っていうのが僕のまあ、30年来の疑問だったわけです。その中でまあ、平安時代の男性側にハンディをかけたっていうことは、まあ、私としては非常に記憶すべきことだったんですね。で、この前、EE さんと人かななんかがですね、平等とは機会が平等である。機会均等って言いますかね。機会が平等に与えられてる。それならばいいと、まあ、いうことになるんじゃないか。一般的にはそうであると、まあ、いうふうに注釈をつけていただきましたね。一応、武田先生、一般的に平等というのは機会の平等であって、もちろん能力の平等じゃありませんと、まあ、いうような話でしたね。まあ、その通りですね。だからまあ、日本で厳密に言えばね、皇室とか、まあ、そういう人とかですね、それから、遺産をもらえるとかね、膨大な土地を親からもらえるとかね、こういうのが機会の平等なのかどうか、ちょっと検討してみなきゃいけないと思うんですが、まあ大半の国民はですね、現在の日本では機会が平等になっております。で、機会が平等になるといいっていうのは、まさにフランス革命の思想でありますね。これは僕は二重人格者が作った平等だと思ってるんですよ、実は。私も若い頃ね、機会が平等であるってことは平等だと思ってたんですよ。しかし、機会が平等っていうのはそういうふうに思われますよ。しかし、よくよく考えると、機会が平等であれば、頭が素晴らしく良くて、体が素晴らしくて、そして性格も非常に良いという人がですね、必ず報われます。っていうことは、機会が平等っていうのは、能力によって差をつけるっていうことを明白に言ってるわけですね。で、これはヨーロッパ式二枚舌だったと私は思ってるんですね。ヨーロッパっていうのは力の正義が本当は心の中にあって、もう力があるものは上に行っていいと。恵まれていいという頭があるんですよ。それ力なんですね。まあ、存在の平等とか、そういうんじゃないんですね。人間の平等とかそういうんじゃなくて、力の正義なんです。これと、まあ、みんなを騙すための、あたかも、なんか平等なようなために言った言葉がフランス革命の自由平等博愛であると。しかも、主語に白人男性っていうのをつけたと。これはまあ、まさに日本人がよく理解できない、白人の二枚舌というのが、まあ、遺憾なく発揮されてると、まあ、いうふうに言えるわけですね。で、そこまで、こう、この頃慎重になりまして、前提をきちっと話してから話をするんですが、なんか長くなっちゃうんですけど、ここに二枚の図を貼っておきました。 一個が子供たちですね。一個が自動車です。で、両方とも生産されたものですよ。言葉がちょっと悪いんでね。子供を生産するという言葉は、子供を物のように扱うのかと。まあ、こういうふうに必ず反論が受けると思うんですけど、今はですね、目的がちょっと違います。別に子供の人格を言ってるわけじゃなくてですね、世の中が子供よりか自動車の方が価値があると言ってるように私には感じられるってことなんですね。というのは、例えばですよ、今、例えば、トヨタの会長、まあ、トヨタは立派な会社、僕もすごく知り合いて、全く非難する、自動車会社の会長さん。これはまあ、能力もある、頭もいい、人柄もいい、そういう人ですよ。体力もある。で、そういう競争を、男性間の競争を勝ってきて、大きな会社の会長になって。ですから、10億円ぐらいいいじゃないかと。まあ、私のブログにそういうふうに反論してきた人がいますが、自動車会社の男性の会長は、子供を産めないですよ。子供が産めないということは、なんでマイナス要因にならないんでしょうか。そこなんですよ。つまり、今から50年、100年でもいい、100年だったら話がはっきりしますからね。100年経った日本に、もしも現在いる女の人が子供を産まなければ、日本は無人になります。そうするとですね、自動車を改良したり、新幹線を作ったり、高速道路を作ったり、学校を充実させたりする意味があるんでしょうか。100年後に日本列島に0人になったら、我々は行動が違うんじゃないでしょうか。ということは、女性が子供を産むっていうことは、男性が子供を産めないっていうことは、男性が頭がいいとか、女性がまあもう少し頭の回転とか、それから体力がどうとか筋肉がどうとかいうのと同じじゃないですかね。そうすると、女性が子供を産めて男性が産めないということをどういうふうに評価するか。ここに僕は機械平等だとか、人間の本質的な平等とかいう大きな錯覚があるんじゃないかと思うわけですね。私は今から20年かぐらい前にですね、よくテレビに出てますときに、相手に男女は絶対平等だ。平等ならまだいいんですけど、男女共同参画。男と女は同じことをするべきであるというふうに主張している女性の党首の方、活動家の方と一緒の番組に出たことあるんです。で、その人が僕の話を聞いて、まあ、僕はどちらかというと、まあ女性を、まあ平安時代の話とかね、それから戸籍の話とか、まあそういうことを言うもんですから、私結婚したら、家内にいつも給料渡してましたとかいう話するもんですから、武田先生古いと。そういうふうにこう、そんな考えじゃダメだと言われたわけです。男女は同じことしなきゃいけない。で、僕はその彼女にね、質問したんですよ。そうですかと。男女は同じことをするべきなんですかって言ったら、そうだって言うんですよ。だから私がこう言いました。では、私に子宮をつけてから言ってくれって言ったんです。残念ながら私は男性なので、私の体には子宮がついておりません。だから子供を産めません。それから、もっとですね、子供が産んだ後も1年半の授乳期間が言いますが、授乳させることもできません。私の胸には乳首がついてますが、私の胸にある乳首からはおっぱいが出ません。で、最近の研究では、母乳を子供に飲ませる1年半の離乳期間というのは、まあ、硬いご飯を食べれない間のつなぎという意味もありますけども、発育障害の非常に大きな原因になっているということも、まあ、東大の産婦人科のご研究によって分かっております。つまり、男性がですね、子供を産めないこと、それから、おっぱいをですね、離乳期間に育てられないこと、それからそれ以降もですね、実は男性に育てられた子供の方が、女性、お母さんが育った子供よりか、やっぱり怪我とか死亡とか多いんですよ。だから適してないんですね。まあそこまで今度言うと少し、議論が散漫になりますからね。子供を産めない。で、子供を産めない、おっぱいが出ないということは、なんで男性のマイナス要因にならないんでしょうか。僕は大きなマイナス要因だと思います。で、それをどうして社会の評価の中に入れないのかって言いますとね、これははっきりしてて、今まで男性が社会で働き、女性が家庭でいるということを前提に現在の価値観念ができてるからなんですね。ですからこれは別に仕方がないと思います。この前の戦争までは、家庭電化製品もありませんでしたから。 現実的に女性は家にいて冷蔵庫もありませんでしたから、毎日2回は買い物に行く、それで洗濯機もないから一生懸命もう家族のものを一日中洗うとか、そういうことしないとですね、ダメだったわけですよ。それから戦争が打ち続きましたから、男性が戦争に行って死んだわけですね。ですから一応男性と女性が違う行動をするということで、男性が外と戦い、畑を耕して家族全員の分の生活費を得ると、まあ、こういうふうにシステムになってたんですね。それが70年前に、まあ、新しい社会に帰った。で、今いいですよ。女性が働けるってことは非常にいいことですが、だからといって男性が子供を産めない、子供を育てられない、幼児を育てられないってことに対して、これをハンディとしないのはなぜかってことですよ。私はそこを言ってるんですね。男性自身の序列では、もしかしたら、僕はそれも反対ですけども、まあ今日の論議としてはね、もしかしたら男性同士では大きな自動車会社の会長が一番給料が高くてもいいかもしれない、男性同士であれば。だけど日本には男性と女性が半々いますからね。日本で生じた富、例えば現在だったら500兆円はですね、250兆円ずつまず男性と女性に分けて、それで分配するっていう手もありますね。男性と女性はもう基本的に機能が違うんで、もちろんできることが全然違う。それをこう今決めるってことが難しいかもしれないですね。仕事の価値と子供を産んで育てる価値を何対何にするかって言ったら、もう議論が尽きなくなるかもしれませんから、簡単に言えば半々がいるからね。まあ子供を、この写真僕掲げたのは、やっぱり子供を作る方が価値が高いんじゃないかなと、皆さんがこの写真を見て思うかなと思って、まあ写真をつけてるんですが、まあそれはいろいろ人によって査定というかね、評価があるでしょうから、まあそこは今はその問題をあんまり今後混乱させないようにしたいわけです。つまり現在の社会のこの平等というのは、一番元の平等に関する一番重要なことを抜きにしてる。つまりまあ男性がずるいっつってもいいんです、女性が頭がそこまで回んないっつってもいいんだけども、男性は子供を産めない、子供を育てられないということを全く評価の中に入れてないということなんですね。これがまあ現在の社会の歪みになってるっていうのが僕の考えなんです。それから現在そうなってんだから、もうしょうがないじゃないかっていうご意見がコメントでいっぱいあるんですけども、僕はかつて奴隷がいたから奴隷でいいじゃないかとかね、かつて戦争があったから戦争でいいじゃないかって、こういうには考えないんですよ。やっぱり人は少しずつ進歩していって、全員が楽しく笑いの絶えない人生を送るような方向にね、少なくとも努力していくべきだろうと私はそう思ってるんですよ。私がそう思ってるだけで、まあ苦しい人はいた方がいいやっていう人もいるでしょうから、それはそれで仕方がありませんけどね。まあそういうふうに思ってるので、やっぱり僕はね、今はもう女性ほんと苦しんでるんですよ。女性と男性とか均等だということをやったおかげで、実際上はこの30年かかって、男性の給料の女性は全部2分の1です。それもですね、30歳まではほとんど同じですから、30歳以降は3分の1ですよ。それでね、僕は男性の私でも幸福になれません。やっぱり男性と女性は、男性と女性が両方幸福になって、やっぱり幸福感を感じますね。やっぱりね、家族で同じものを食べる、ね。同じように生活をする。それがやっぱり僕については幸福を感じます。ただ、最近の若い男性は、いや、俺だけが良ければいいっていうふうに思っておられる人も多いようなんで、それはまたそういう年代の人とですね、議論を重ねてみなければいけないと思います。今日は私の大きな、題目ですね。それは、男性に子宮とおっぱいの出る乳首がないにもかかわらず、そのハンディをどのくらいマイナスしてるのかということの非常に根本的な平等とか自由の問題について、やはり議論をして、それはヨーロッパの二重人格者の議論ではなくてね、やっぱり日本人のような二重人格を持たない人の間でね、やっぱり議論を深めるべきだろうと、そういうふうに思っております。